日差しが十分明るいですけれども寒い、今日も寒い朝です。今日は具合が悪い方もちらほら聞いておりますが、少ない人数ですので、思いっきり大きな声で賛美をしながら心をイエス様に向けていきたいと思っています。ようこそいらっしゃいました。ではただいまより1月21日の礼拝式を始めます。前奏のうちに心を静かにして主を待ち望みましょう。12番をご一緒に賛美いたしましょう。ご無理のない方はどうぞお立ちくださいませ。賛美歌312番です。 世界中のクリスチャンと共に信仰を告白いたしましょう。祈祷信条は前方スクリーンと中方の裏面にあります。祈祷信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を右に出したまえり、かしとより来たやって、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえりを、残しへの命を信ず。
アーメン。
続けて主イエス様が教えてくださったお祈りをご一緒に祈りましょう。スクリーンと四方の裏面にあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。司会者が今日の礼拝のためにお祈りいたします。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、お名前をあがめて心から賛美いたします。今朝も私たちを招いてくださりありがとうございます。愛する方々とともに霊と誠を持ってあなたを礼拝いたします。この礼拝の真ん中にお立ちください。今静まって振り返る一週間のどこにも主が共にいてくださったことを感謝いたします。しかしあなたを悲しませることもたくさんあったことと思います。知らないことも分かっていることもすべてあなたの御前に今お詫びし、あなたの許しを乞い願います。今日から始まる一週間、再び新しくしていただき、励ましと戒めを受けたく願います。家庭に、職場に、学校に、地域に、イエス様の手となり足となり口となって使わされていきたく願っています。そのためにどうか聖霊なる神様が野町先生を強めてくださり、御言葉をまっすぐに語ることができますようにどうぞお助けください。また聞く私たちが素直にされて御言葉がよくわかりますように、あなたを求めてこられた方の上にはなお一層の恵みがありますように。礼拝を捧げている世界中の教会の上に、イスラエルの地に、日本に、近隣地域の人々の上に祝福をお祈りいたします。そして主よ、お約束してくださっているようにどうぞ早く来てください。聖なるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではもう一曲共に賛美しましょう。賛美歌217番です。賛美歌217番。 聖書箇所は新しく今日からフィリピ人への手紙1章1節から18節を長島美沙夫さんに読んでいただいた後、喜びを持って生きると題して野牧先生よりメッセージをいただきます。
キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからフィリピにいるキリストイエスにあるすべての選挙たち、また監督と執事たちへ、どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方のようにありますように。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエスキリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の御栄えと誉れが表されますように。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。するとどういうことになりますか？つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。以上です。
おはようございます。
おはようございます。
新しい年を迎えて3回目の礼拝にようこそおいでくださいました。神様はあなたを本気で愛しておられます。そしてこの年、皆さんにとって一番素敵な年となるように神様は導いてくださっていると、祝福を備えてくださっていると思います。お祈りを捧げていきましょう。天津真清水受けずして 罪に枯れたる一草の栄の花はいかで咲くべき、注げ命の増し水を。天からの命の水なくして、命の水の川の源を受けることなくして、罪に干からびて枯れてしまった私たちがどのように花を咲かせることができるでしょうか。置かれた場所で花を咲かせるためには、神様、流れのほとりに植えられたものとして、いつも四六時中新鮮な神様からの命の御言葉を聞き続ける必要があります。主よ、どうか命の御言葉を今日もお与えくださいますようにお願いいたします。私たちは肉体の食べ物だけで生きていくことはできません。心の魂の糧がなければ、神様、本当に心が干からびてしまって、やる気や元気を失っていきます。神様、どうぞあなたが天からの窓を開いて豊かに命の水を注いでくださいますようにお願いいたします。にわか雨のように今日ここに、この杉戸町に、神様、あなたの恵みの雨を降らせてください。そして神様、恵みの時、救いの時が与えられますように。死んでいるような私たちの心が生き生きとよみがえり、そして神様、問題に立ち向かっていく力、問題を乗り越えていく力、そして人を愛する力を与えてください。主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。昨日、北秋津キリスト教会で関東選挙区のニューイヤー青年の集いが持たれました。数年前はですね、青年といってもかなり少なくて、1人とか2人が新成人を迎えたり、そしてそこに集まっている人は結構ですね、40代50代とかっていう方々が多かったかもしれませんが、今年の新成人の集いは本当に若返っていました。7、8割が青年だったと思います。しかも、新成人を迎えられた方は6名、そのうち、5名が来ることができましたけれども、関東選挙区、群馬、埼玉、東京、いくつかの教会に青年たちがいますので、ぜひ親しいお交わりを持っていただきながら、一緒にこの旅を始めていただけたらと思います。昨年、愛知県から赴任してくださった高崎の坂本誠先生がメッセージをしてくださったんですけども、初めにこんなメッセージのイントロがありました。よく自己紹介の時に、あなたの好きな御言葉は何ですか、あなたの好きな聖書の言葉は何ですかと聞きますが、それは面白くない、つまらないというんですね。それで私はこういうふうに聞きたい。あなたの嫌いな御言葉は何か、聖書の中であなたが一番苦手とする聞きたくもない言葉は何か。これは非常に急所をつく鋭い問いかけだと思います。ぐさっとくるかもしれない聖書の御言葉でも、それこそがまさに主があなたに一番必要な御言葉として語りかけておられる言葉だと思います。先生は自分にとって嫌いな御言葉は紹介してくださらなかったんですが、私はあえて紹介したいと思います。私が時々嫌いになる言葉があります。聖書の言葉、いつも喜んでいなさいという言葉です。いつも喜んでいなさい、まあ、その後絶えず祈りなさいとか、全てのことに感謝しなさいとテサロニケの言葉ですが、これがですね、いつも喜んでいることができない自分を発見しますと、いやだなと、いつもそんな喜んでいることできないじゃないか、もうふざけるなみたいなことで、ちょっとかなり嫌な言葉になります。皆さんにもいろんな言葉があると思うんですけれども、いかがでしょうか。あなたの嫌いな言葉、あなたの嫌いな聖書の言葉、ぜひそれを意識して覚えていただきたいんです。それはまさに神様があなたに今一番必要だからこそ響かせてくださっている言葉ではないかと思います。私たちは状況や人の言葉に振り回されやすいものです。不安定で波があるでしょう。誰にでも喜んでいるふりはできるでしょう。作り笑いもできるでしょう。しかし、そういうことをしていても疲れるだけで虚しいということが起こります。いつも喜んでいなさい、これはもう最高レベルに難しい、人間的にするならば難しいことでしょう。いつもということの中にはさまざまな時が含まれますから、例えば 健やかな時だけではありません。健康な時だけでなくて、病気になっちゃった時も含まれます。病気になった時に喜んでいることができるでしょうか。それはとても難しいことです。リッチな時、本当にですね、いろんなものがですね、うまくいってたくさんの収入を得る時がだけでなくて、貧しい時、一夜にしてビットコインでですね、あっという間にこうバブルが弾けたようにですね、ものすごい多額の損失をした時の貧しい時にも喜んでいらっしゃるでしょうか。そして究極的には、生きている時も死に行く時も、もうあなたの病気は治りませんと言われて余命あと何日ということを自分も意識しながら、死ぬことを意識しながら生きる時にも喜んでいることができるのか。聖書はそのようなレベルの生き死にに関すること、いや生きるにしても死ぬにしても絶対に変わらない喜びを語ろうとしています。それがユーアンゲリオン、エヴァンゲリオン、福音です。健やかな時だけでありません。やめる時にも喜ぶことができるのが福音でしょう。止める時、リッチな時だけではなくて、貧しい貧乏な貧乏吉の時にも喜べるのが福音でしょう。元気に生きていく時だけではなくて、死に行く時、山を登る時じゃなくて下っていかなきゃいけない時、その時にも喜んで向かっていくことができる、それが聖書の語る福音だと思います。いつも喜んでいなさい。これは福音的に解釈するとこうだと思います。この御言葉を受け入れて歩んでいると、神様があなたをいつも喜んでいることができるように強めて変えてくださる、そういう約束でもあると思います。何かこうしなさいという聖書の言葉が出てくると、必ず神様がそうしてくださるんだなと期待しながら、信頼を持ってその御言葉に、嫌だなと聞かなかったことにせずに、それをあえてですね、嫌いだけれどもちょっとこう意識する御言葉ということで皆さんの目の前に置きながら歩んでいただけたらと思います。今日からこのピリピ人への手紙を学んでいきたいと思っているんですけれども、まさにどんな状況にあったとしてもいつも喜びを持って生きることができる秘訣がこの手紙の中にあります。なぜかパウロ自身がそうだったんです。彼は牢獄の中に捕らえられて鎖につながれた状態でこの手紙を書き送っています。普通ならば絶対に喜べないような状況ですよ。捕らえられて、そして逮捕されて、お縄頂戴の状態、両手に今でならば手錠がかかっているような状態です。刑務所のようなところに入れられていて、つながれている状態、しかしその獄の中から書き送ったにもかかわらず、にもかかわらず喜びと感謝にあふれているのがこのピリピ人への手紙です。早速このピリピ人への手紙を見ていきたいと思いますが、1回で1章の 半分ですね、章の半分を味わっていきたいと願っています。4章までしかありませんけれども、それぞれの章を2つに分けて語りますと、8回ぐらいのシリーズになるかと思いますが、ぜひこの中からですね、どんな時でもいつも喜びを持って生きることができる秘訣を一緒に学んでいきたいと思っています。まず手紙ですから、差出人と、宛先が一番最初に出てきます。一節の言葉です。キリストイエスのしもべ、キリストイエスの奴隷である、パウロとテモテから。手紙の差出人はパウロとテモテというこの連名になっています。そして差出人からの宛先、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと執事たちへ。フィリピという、地名が出てきますが、ヨーロッパで最初に教会が開拓された場所であります。フィリピ人というのはヨーロッパ人と言ってもよいかと思いますが、少し使徒の働きを開いてみますと、その場面が出てきます。最初に福音がヨーロッパに伝わったその瞬間、そこに至るプロセスが聖書に記録されています。使徒の働きの16章、もしよかったら開いていただけたらと思っております。お使いになっている聖書に地図がありますでしょうか。地図のある方はですね、パウロの 2回目の伝道旅行とかっていう地図があると思うんですけど、そこに見ますとこのフィリピという場所に、行くこのルートがですね出てきます。小アジアという地域でパウロたちは、伝道を続けておりました。しかしイエスの御霊がある時に御言葉を語ることを禁じるアジアで、その小アジアで、そしてじゃあどこに行ったらいいのかということで迷いに迷いながら、こっちに行った方がいいのか、いやでもそれでもダメだって言われてストップがかかる、そんな中でのことであります。使徒の働き16章の6節からここを見ますと、パウロたちでさえ長期計画をなかなか持つことができなかった。いや短期計画でさえも変更が余儀なくされていった。先を見通すなんていうのは本当に難しいことです。16章の6節から、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、ここで聖書の言葉を語っちゃいけないと聖霊によって禁じられた。古着やガラティアの地方を通っていった。少し前に見ましたガラティア、ビトの手紙が書かれた地方も通っていきました。こうしてミシアの近くまで来たとき、ビテニアに住もうとしたが、イエスの御霊がそれを許さなかった。もう八方塞がりのようにですね、こっちに行こうとしたらダメ、こっちに行こうとしてもダメということで、神様がストップをかけられる赤信号しか出てこないときがあります。それでミシアを通ってトロアスに下った。港町ですね。エーゲ海に面している港町です。その夜、9節、パウロは幻を見た。夜寝ているときに夢が与えられることがあるかもしれませんが、それは時に神様からの語りかけの場合もあります。そうでないときもありますが。その夜、パウロは幻を見ます。一人のマケドニア人が立って、一人のヨーロッパ人が立って、マケドニアに渡ってこちら側に海を渡ってきてください、私たちを助けてくださいと懇願する、切にお願いするのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。注目すべきは16章の10節から私たちという言葉に変わります。英語で言うと We section と言いますが、私たちという部分がここから始まりますが、そこにはこのルカの福音書を使徒の働きが書いたルカがそこに同行していたということです。ルカ自身がパウロさんたちと一緒に最初に海を渡って海外宣教をした、ヨーロッパに足を踏み入れたというところです。神様が海を渡って向こう岸に渡ることをそのように召しておられる、向こう岸の人たちも福音を必要としていると、そのビジョンを確信したので、トロアスから船出して船に乗り込みまして、サマトラ家に直行し、翌日ネアポリスに着き、そこからピリピに行った。はい、ピリピが出てきます。この町は12節、この町はマケドニアのこの地方の主要な町、そして植民としてあった。ピリピという町はそのマケドニア地方のとても大きな主要な町でありました。昔の杉田町と似たようなことがあります。日光街道に面する宿場町ですから、かなりここは主要な町であったと思います。私たちはこの町に数日滞在した。そして安息日に私たちは町の門の外に出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした。そこにはユダヤ人の人たちはあまりいなかったようですね。ですから街道で礼拝ということはなかった。信仰深い人は川辺で集まって家庭集会のようなものをしていました。祈り場があると思われた川岸に行き、古利根川の流れのほとりにもそういうところあったかもしれません。そこに腰を下ろして集まっていた女性たちに話をしていきます。リディア、昔ルディアと訳されていましたが、リディアになります。リディアという名の女の人が聞いていた。テアテラ氏の紫布の商人で神を敬う人であった。紫色の布を売る商人のリディアさん、ルディアさんがいました。主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を留めるようにされた。これがまさに聖霊の救いの働きです。聖書の言葉を聞きたいな、メッセージを耳を傾けたいなというその関心、そして耳を傾けるというその注目の作業、これは聖霊の働きによると思います。そうでなければ寝てしまうでしょう。 そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたとき、なんとすごいですね、洗礼者第一号になったんです。この方、開拓伝道の中で一番最初にその教会の中で洗礼を受けていく。彼女とその家族の者たちがバプテスマ洗礼を受けたとき、彼女はこんなことを言います。私が主を信じる者だとお思いでしたら、私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせた。そのようにしてピリピというヨーロッパに最初に宣教師たちが入り込み導かれ、そしてそこで教会が開拓されていった。チャーチプランティング、教会がそこにできていったということであります。そんな風にしてできた、ピリピの教会なんですが、もうその当初から開拓当初からいろいろな大変なことがあったということがその後書かれています。16節、続く使徒の働き16章の16節を見ていきますと、さて祈り場に行く途中のことであった。私たちは占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。皆さん、占いにお頼られていますか？注意してください。結構占いって当たる占い師がいるかもしれませんが、それは悪霊の働きであることが多いです。背後に占いの霊に、が存在いたしまして、そのような霊の中ではですね、ある程度のことが言い当てられたりします。しかし恐れであなたを束縛したりとか、神様から離れさせるようなことが起こり得ますので、占いというものはなさらない方が良いと思います。神様はもっと確実な聖書の言葉を備えてくださっていますから。占いの霊に疲れた若い女奴隷がいたんです。そして主人たちがその女性を食い物にして多くの利益を得させていました。紐みたいな人がいっぱいいたんです。彼女はパウロや私たちの後についてきて、ルカたちの後についてきて、この人たちは愛と高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けた。すごいですね。いや、実は悪霊こそイエス様のことをよく知ってるんです。おじ戻っています。そして宣教師たちや、神の働き人のことをよく見抜くことができます。この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えています。幾日もそんな風に叫び続けて、ついてこられるので、困り果てたパウロは振り向いてその霊に命じます。イエスキリストの名によってお前に命じる、この女から出ていけ。まあ、悪霊追い出しの最初の奇跡というと、彼女の中から直ちに霊は出ていったとあります。霊が出ていくと占いができなくなってしまうんです。北千住とかにもいますよね、占いのお父さんとか。気をつけてください。彼女の主人たちは金儲けをする望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえた。広場の役員たちのところに引き立てて、もう最初からパウロと、この時はシラスでしたが、牢屋に入れられてしまうような体験がビリビリあったわけなんです。その場所で手紙を書き送っている場所で。しかしその僕の中で不思議なことがあったということを聖書は記録しておりますよね。厳重に見張るように命じられて、そして奥の牢屋に入れられて、足には木の足かせがはめられていた。そして25節をご覧ください。真夜中頃、なんと不思議なことに喜びの賛美がそこで湧き上がっていくんですよ。皆さん、賛美こそが力だと思います。苦しい時こそ賛美をすると元気が出てきます。そういう賛美こそ本物でしょう。さっき歌いました慈しみ深きもそうですよ。慈しみ深き作った若い男性は婚約してたんですよ。でも相手がボートの事故で溺れて死んじゃったんですよ、結婚する前に。そういう悲しみのどん底の中で、本当につらい中で通されて、神様に祈って祈って、うめいてうめいて、その中で慰められて、全部自分の心を、神様本当につらいです、どうしてあなたが生きてらっしゃるのにこんなつらいことが起こるんでしょうかって、本当に心を注ぎ出して真剣に神様にぶつかって祈っていった時に、あの慈しみ深きの歌、歌詞が与えられたわけですよね。素晴らしい賛美というのは
ものすごい苦しみやものすごい悲しみの中から生み出されています。苦しみが生み出すものは美しいものが多いんです。真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。賛美は喜びを持たないと祈れません。賛美できませんよね。喜んでいたんですか、彼は。しかし賛美が勝利をもたらしました。他の囚人たちはそれに聞き入っています。すると突然大きな地震が起こります。そして牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開きます。そして全ての囚人の鎖が外れてしまいます。これまさに神業でしょう。目を覚ました看守がびっくりして、囚人たちは逃げたものと思って剣を抜いて自殺しようとします。ところがパウロは大声で言います。自害してはいけない、私たちはここにいるぞ、逃げていないぞ。看守は明かりを求めて牢の中に駆け込み、そして震えながらパウロ先生とシラス先生の前にひれ伏して、そして先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと問いかけます。そして二人は行き、この有名な言葉を語ります。31節、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますよ。あなただけじゃないよ、あなたがまず信じるとあなたの家族もみんな救われますよ。そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語り、そして時を移さず彼とその家族が全員バプテスマを受けている。そのようにしてピリピ教会は最初から困難な中で、しかしそこを突き破っていく喜びの賛美の中で突破口が開かれて、そして神の奇跡の救いの技が魂の救い、教会のメンバーに加わる人が起こされていくという奇跡が初めから起こっていった、そのような教会に宛てた手紙がこのピリピ人への手紙であります。最初のヨーロッパ人への手紙、フィリピンの手紙に戻りたいと思いますが、差出人と、宛先を語った後にパウロは挨拶をします。私たちの父なる神様、天のお父さんとイエス様から恵みと平安が皆様の上に、あなた方の上にありますように。その後ですね、早速この手紙の中に出てくる感謝と喜びという言葉が出てきます。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。感謝という言葉が出ています。感謝と喜びという言葉は何回出てくるでしょうか。ぜひ数えてみてください。あなた方すべてのために祈るためにいつも喜びを持って祈り、喜びが出てきました。しかもいつもという言葉につながっています。いつも喜びを持ってパウロは祈っていた。あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。感謝という言葉は2回出てきます。そして今日中心的に見たい1章6節が出てきます。これは一つのいつも喜んで喜びを持って生きることができる秘訣です。一章六節、あなた方の中で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。私たちは一生懸命頑張ってもなかなかいい結果が出ないと、もうやめようかなとか、前に進んでいく力とか元気がなくなっていくことがあるでしょう。簡単に諦めたくなります。投げ出したくなります。その方が楽なんですから。投げ出して逃げ出したら一番楽ですよね。それはみんなできることですよ。諦めという名の傘では雨はしのげません。あなた方の間で良い働きを始められた方は、主語は神様です。あなたではありません。福音において主語はいつでも神様です。神様があなたの心に働いてスタートさせてくださる、何か良いことを始めさせてくださる。でも始めさせてくださった方はちゃんとゴールにたどり着くことができるように、ちゃんと最後まで面倒を見て責任を取ってくださるというんです。あなたが一生懸命頑張らなきゃいけないとか、そういうことではないんです。あなた方の間で良い働きをスタートしてくださった方、始めてくださった方が完成させてくださる、最後までゴールに至らせてくださる、成し遂げさせてくださる、 そうパウロは確信しているのです。キリストイエスの日が来るまでに、イエス様が再び来られるまでに、最後の審判と言われる時が来る前に、ちゃんとそれが完成に至る、たどり着くことができる、どんなに遠かったとしても、そこにこの喜びの秘訣というか、そういうものが一つまずあるかと思います。同じフィリピ人の手紙の3章21節を先取りしてみたいと思うんですけども、フィリピ3章21節、今日の1章6節と関連したとても素晴らしいところですので、何がこの完成なのか、そのことを、はっきりと見ていきたいと思います。始められた方が完成させてくださるということなんですけども、これは成人式とか洗礼式に、似てるかなと思います。昨日聖霊の成人の集いをしましたけども、まさに20歳になってスタート地点に立った。しかし成人した、立派な大人になったと言われたとしても、まだまだ半人前ですよね。未熟な私たちです。しかし成人式というのはスタート地点に立つということじゃないですか。そこから成熟した大人を目指して一歩一歩前に進んでいくこと、ゴールを目指して旅を始めていくことが成人式じゃありませんか。初めから立派な人、成熟した人いませんよ。最初は誰でも半人前で未熟です。どうしようもありません。話にならんと言われてしまうでしょう。しかしそれでいいんですよ。そこから始めたらいいんですよ。洗礼式も同じだと思います。洗礼式もまさにゴールではなくてスタート地点に立つことですよね。そこから始めていくことですよ。悪習慣を引きずった未熟なものが、そこから成熟した大人、イエス様のように変えられていく、そのことを目指して一歩一歩前に進んでいくことが洗礼式の始まりですよね。決してゴールじゃありません。たどり着いてませんよ。まだゴールインしてませんよ。始まったばっかりですよ。洗礼を受けた方、何十年信仰生活を歩んでも、私たちはまだまだ半人前、青二歳、あなたへ小僧かもしれません。しかし私たちにその喜びを失わせないものがある。それがこの約束です。フィリピ3章21節、ここでも主語はキリストです。あなたではありません。あなたが頑張らなきゃいけないとか、あなたが一生懸命やらなきゃいけない、そうじゃないんです。そう勘違いしないでください。あなたが頑張れないんです。あなたはどうしようもありません。弱いんです。私たちは分かっていてやめられない。分かっちゃいるけどやることができない。もう何もかも投げ出して早く楽になりたい。しかしキリストは変えてくださいます。主語と述語を見つけることが一番大切です。英語でもそうですよね。主語と動詞、これをまず見つけると、その文が何を言おうとしていることが分かります。日本語もそうですね。日本語結構なかなかとこうなんか修飾が続きますので、主語は何か、述語は何か、主語と動詞をまず見つけていただきたいんです。フィリピ3章21節、いかがでしょうか。いつも言っていることですが、ここで主語はキリストなんです。述語、動詞はどこでしょうか。変えてくださいますと新しい訳では、記されています。キリストは変えてください。何を。私たちの癒やしい体を。これがこの3章21節の基本のメッセージです。イエス様は私たちの癒やしい体を変えてくださる。どんな風にでしょうか。ご自分の栄光に輝く体と同じ姿、つまり成熟した大人であるイエス様と同じ姿に変えてくださる。これはゴールに必ずたどり着くことができるよ。あなた今半人前であっても、ちゃんと一人前の立派な、後ろより誰も指すことができない、誰も非難することができない立派なクリスチャンになれるんだよという神様の約束ですよ。キリストは変えてください。私たちの癒やしい体を、ご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてください。どのような力を持っているでしょうか。万物をご自身に従わせることのでき ことさえできる身力によって
太陽を昇らせ動かし月星を動かし、
まあ、北極星を動かしてないと思いますが少し
北極星の周りぐるぐるぐるぐるですね
毎晩動いてますよね。今星本当に綺麗ですよね。皆さん星見上げてますか。天を見上げるというのがテーマですからね。今年も天を見上げてください。今オリオン座だとか北斗七星、カシオペア座、北極星綺麗に見えますよ。本当に見てください。寒いんですけどね、風邪ひかないように着込んで夜空を見上げていただきたいと思います。神様はこの宇宙を動かしておられる地球だって24時間で1回転させてますからね。神様しかも1年間でぐるっと太陽の周りを動かしてますからね。すごいことですよ。本当に神様はその全能の万物をご自身に従わせることのできる身力によって私たちの癒やしい体がイエス様と同じ姿に必ず変えていただけるという約束であります。これがフィリピの1章6節が意味していることじゃないかと私は思っています。あなた方の間で良い働きを始められた方、それはイエス様のようになりたいなという少しでも憧れを持って、私もクリスチャンになりたいなとか、私も洗礼を受けたいなとか、それが小さな始まりですよ。クリスチャンそれでいいんですよ。始まりは少し誰にもわからないかもしれません。え、あなたそれでも洗礼受けたのとか、あなたそれでもクリスチャンなのって言われても、それでも、はい、そうなんです、私はクリスチャンです、洗礼受けましたって言っていいと思います。ところがそのスタートラインから神様はちゃんと責任を持って最後の最後までお付き合いくださる。私はあなたを離れず、あなたを見捨てない。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。恐れるな、私があなたと共にいる。たじろぐな、うろたえるな、右往左往するな、私があなたの神だ。私があなたを弁護してくださる、守ってくださる、あなたの攻撃してくれるさるか、その矢面にイエス様が立ってくださって三翼の陰に隠してくださる。この確信こそ、今は未完成でも神様は必ず完成に導いてください。今は未熟でも私のようなものを神様は成熟した大人に、本当にイエス様のようなものに、愛の人に変えてくださるというこの約束を掴んでいくことこそ、いつも喜んでいく秘訣だと思います。今年ですね、この昨年末からちらっとご紹介していますこのハイデルベルクですよね。このハイデルベルクを少しずつですね味わいながら、この聖書の言葉を一緒に味わっていきたいと思っておりますが、まあ、来週もですねこの問い1が出てくるんですけど、あの生きるにしても死ぬにしても第一問ご存知ですか。皆さんハイデルベルクの素晴らしい第一問、ちょっと触りだけご紹介したいと思います。ハイデルベルク第一問、生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。これまさに生き死にに関わる、そして何があったとしてもいつも変わらない喜びを問うています。その源、死にゆく時でさえも死のとこにあって、もう私はそんなに長くないと自分で意識できる時になったとしても、それでも喜びを失わないで前に向かって進み続ける、死に至るまで忠実であることができる、そのただ一つの慰めは何か。それは私たちがイエス様のものとされている、神様の子供なんだ、誰が何と言おうと私は神様の子供、イエス様のもの、もうすでに清められて主にあって守られて大事な大事な神様の子供として受け入れられている、完全に受け入れられて完全に愛されている、そういうことを語っていきます。そしてこの方のために、イエス様のために生きることを心から喜ぶことができるように導いてください。そして慰めの中で喜びに満ちて生きて死ぬために、このハイデルベルクの信仰問答もあったりします。聖書全体がそれを言っていると思いますけども、フィリピですね、私が投獄されている時にも、それない時にも、鎖につながれていてもそれなかったとしても、皆さんぜひですね、
まだ始まったばかりだよと神様を数回励ましてくださっています。まだ始まったばかりじゃないの、これからだよ、本番は。まだまだゴールなんかたどり着いてないよ。でも確実にあなたをゴールインさせてあげるから、どんなに長い道のりであっても必ずたどり着くことができるから、そのように神様はあなたを招いてくださっていますので、ぜひですね、作り笑いに自分の力で一生懸命喜ぶふりをしている、そんなあなたにですね、ぜひ聖書の言葉が深く深く響きますようにと願っています。それぞれご自分の言葉で祈りをされていただけたらと思います。神様の前に形式的な祈りをすることは意味がないと思います。すべてご存知の方ですから、もう本音で率直に弱さをさらけ出して祈っていただけると感謝です。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。天のお父様、最初から上手にできる人はいません。最初から立派な人はいません。昨日坂本誠先生を通して伺っていただいたマルコ・ヨハネもそうです。最も格好悪いような、裸で素っ裸で逃げ出したような、そして何度も逃げ腰で大切な伝道旅行にすぐにそこから逃げ出して戦線を離脱して、そして楽な方に楽な方に逃げてしまうような、あのマルコ・ヨハネ。しかし神様は選んだ一人一人を決して諦めることなく、決して見捨てることも見切ることもなく、主にあってやがて挫折が栄光に変えられていくこと、やがて失敗が本当に素晴らしい成功のための一つの大きなステップであることを、神様そのように私たちを変えてくださると信じます。どうか喜びを持って、いつもどんな時でも喜びを持って生きることができるように、新しい年もう一度聖書の中から聖書が語っている福音とは何か、そのいつも喜びを持って生きることができる秘訣をご一緒に学んでいくことができますように、どうぞ神様助けて導いてください。主の御手にお委ねし期待しつつ、イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。